Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。まずは昨日のトピック、トレンド50代からのファッション。こちらに対してごっちゃんのシグナルコメント。シルバー世代を含めたネット利用の普及と AI を活用した健康面での改善など、市場の変化を加速して企業活動に大きな影響を及ぼす。そんな未来を予想しました。ありがとうございます。和子さんも、これはファッションに限らず、趣味的嗜好品は健康寿命を伸ばす効果もあるのかなと感じました。例えば、今ではシニア層の婚活、推し活が流行っているそうです。オレンジさん、我が家のご近所の古くからの繊維問屋街が昭和の洋品店を彷彿させる店舗から中国や韓国等の店舗、廃業後不動産賃貸業への転業、こうした衰退の一途をたどっています。なるほど。変遷の跡が見られますね。雨のチャルさん、J. クルーが多世代のスタイルを体現できるブランドとしてターンアラウンドをしていたんですね。若い頃着ていたのでなんだか新鮮でした。オッサムさん、私は40代ですが、好きな洋服のブランドを一度選ぶと若い人に比べてほとんど買えない。そういう意味ではシルバー世代向けの商品を投入するのは良い戦略だと思います。M さんは、衣類に関してシルバー世代も二極化あるいはケースバイケースで使い分けるようにしているように思えます。モールの中にユニクロさん、これはシルバー層でもいつも結構混み合っています。最近は品物を所定の場所に置くだけで合計金額が分かり、バーコードをスキャンする必要もなくなりました。そして M さんはデパートの紳士服売り場にも行かれるそうです。店員さんからはうやうやしく迎え入れられます。購入する頻度はかなり低いですが、なんとなくリッチになった気分ですよね。なるほど。クーさんは、数年の流れという感じは個人的にはしませんが、自分の親の世代は40代ですらジーンズを履いている人はほとんどいません。最近ではパーカーおじさんが論争になったり、個人の価値観や主張もあり、殺伐としたことが多い中、昨日今日と平和を感じられる話題でとても良かったです。ありがとうございます。サルソウルさんは英語のコメント、年齢を重ねても趣味を楽しめるように健康でいたい。ご存知の通り、SDGs の次の時代は幸福の時代。衣食住は生活の基盤であり、幸福に直結する重要な要素。超高齢化社会になりつつある日本、高齢者の幸福度を高めるためには、高齢者の好みを取り入れた衣食住の新しい文化が必要になると思います。スーパーヒデガキさんも英語のコメント、私も SDGs に注目しています。ブランドはリサイクル、人権、そして地球を守ることを大切にしていかなければいけないと思います。そうですね。 AK さんも J. クルーの破綻については知っていましたが、その後の復活については知りませんでした。そして AK さん、早速 J. クルーのサイトをご覧になられたようですね。かつてのトラッド路線を踏襲しつつも今っぽくなっていて、シャツなど欲しくなりました。そうなんですね。JT さんも英語のコメントですね。 J. クルーのように幅広い年齢層をターゲットにすることは、その戦略に一定の障害があるのでかなり難しいのではと考えています。年齢層を絞らず幅広い年齢層をターゲット、 JT さんは難しいと考えられていますね。そして1972東京さんは、企業のマーケターの皆さん、日本市場で戦う限り Z 世代より団塊ジュニアをターゲットにした方が得ですよ、というアドバイスがコメントに残されています。皆さんありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思いますが、まずはタイトルから。
Business nicknames that sell and those that don't。
ビジネスニックネーム、それがThat sell、 売れるビジネスニックネームね。それから Those that don't、 売れないビジネスニックネーム、どういうこと？
キャサリンさん、見ていくことにしましょうか。まずは皆さん、ロンドンの街を歩いているつもりでこちらの文章を聞いてみてください。何が見えますか？
If you walk through London, you might see buildings called the Gherkin, the Walkie Talkie, the Cheese Grater, or the Shard。
まずはビルが見えますね。それもニックネームがついているようです。ガーキン。これガーキンというのは、スペル G-H-E-R-K-I-N。キュウリのような、皆さんよくご存知のピクルスありますよね。あれです。ガーキン。というニックネームがついているビルや、それからウォーキートーキー、トランシーバーですね。あとは、チーズグレーター。グレーターはおろし金です。チーズ用のおろし金。それから、こんなニックネームも。
or the shard。
shard。スペルは、S-H-A-R-D。 破片という意味ですね。 まあそうしたニックネームがついたビルをロンドンで見ることができるということですね。
If you walk through London, you might see buildings called the Gherkin, the Walkie Talkie, the Cheese Grater, or the Shard.
まあこれらのビルディングは非常に重要な建物のようです。
These are famous nicknames for important buildings in the city.
そしてこれらのビルディングはその外観、How the building look, looks によってニックネームがついているようですね。
These nicknames come from how the buildings look.
まあニックネームがついているので愛称として呼ぶことができますから当然 easy to remember 覚えやすいですよね。
These nicknames come from how the buildings look and are easier to remember than their official names.
ああ、正式の名前よりも覚えやすいかもしれないわね。オフィシャルなネームよりも。
And are easier to remember than their official names.
例えば先ほど登場したあのキュウリのような野菜、ガーキン。
For example, the gherkin is much simpler than its real name, 30 St. Mary Axe.
ガーキンの愛称で呼ばれているこちらのビルは、正式には住所がきちんと入っているんですね。30の St. Axe、St. Axe 30丁目なんでしょうかね。住所がしっかり入っている。住所よりもガーキンの方がずっとシンプル。
The gherkin is much simpler than its real name, 30 St. Mary Axe.
それから上海にもこんなビルがあるんですね。
In Shanghai, there is a building called the Bottle Opener.
ボトルオープナーですよ。ボトルオープナーと呼ばれるビルがあるそうです。ただこちらのビル、正式には
In Shanghai, there is a building called the Bottle Opener. This is easier to say than its official name, Shanghai World Financial Center.
上海ワールドファイナンシャルセンターが正式名称なんだ。でも、通称、ボトルオープナーってみんなから呼ばれてるんだね。
そのようですね。
In Shanghai, there is a building called the Bottle Opener.This is easier to say than its official name, Shanghai World Financial Center.
確かにニックネームの方が覚えやすいですね。マットさん、他にもあるんですか？そんなケース。
ニューヨークにもあるみたいですね。
In New York, the Lipstick Building got its name from its shape and color, which is easier to remember than 885 Third Avenue.
ニューヨークにあるリップスティックビル。まあそれは形と色から付けられたようですが、正式名称は885 Third Avenue。こちらも住所ですね。住所よりもはるかに覚えやすい。
In New York, the Lipstick Building got its name from its shape and color, which is easier to remember than 885 Third Avenue.
実はニックネームというのは、こうしたビルだけではないんですね。プロダクトにも付けられています。
People also create nicknames for products.
例えばどんなニックネームがついてるんだろう。
For example, they call BMW cars Beamers.
BMW の車をビーマーと呼んだり
They call BMW cars Beamers. Rolex watches Rollies and Target stores Tarjay.
Rolex の時計は Rollies. Target の店舗は Tarjay と呼ばれ親しまれているようです。
For example, they call BMW cars Beamers. Rolex watches Rollies and Target stores Tarjay.
そしてある研究者はニックネームとそれがビジネスにどのような影響を与えるのか、そんなことを研究した方々がいるようです。
Researchers Z. Zhang and Vanessa Patrick studied nicknames and how they affect business.
そして彼らのワーク、研究結果はエコノミスト誌に載ったんですね。
Their work appeared in The Economist.
さあ、彼らの研究結果はどのようなものだったんでしょう。ここで1回目の記事本文を皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。ニックネームがビジネスにどのような影響を与えるのか。そこに注目をしながら1回目の記事本文聞いてみることにしましょうね。今日の記事はこちらになります。
Business nicknames that sell and those that don't. If you walk through London, you might see buildings called the Gherkin, the Walkie Talkie, the Cheese Grater, or the Shard. These are famous nicknames for important buildings in the city. These nicknames come from how the buildings look and are easier to remember than their official names.For example, the Gherkin is much simpler than its real name, 30 St. Mary Axe. In Shanghai, there is a building called the Bottle Opener. This is easier to say than its official name, Shanghai World Financial Center. In New York, the Lipstick Building got its name from its shape and color, which is easier to remember than 885 Third Avenue. People also create nicknames for products.For example, they call BMW cars Beamers, Rolex watches Rollies, and Target stores Tarjay. Researchers Z. Zhang and Vanessa Patrick studied nicknames and how they affect business. Their work appeared in The Economist. They found that customers like nicknames and often feel closer to products with them. This can make people more likely to buy or recommend these products. However, customers think nicknames feel fake when companies try to use them in official ads or posts. Nicknames work best when they come naturally from customers, not companies. For example, Coca-Cola tried to stop people from using Coke in 1913 with a campaign to use the full name, but it didn't work. People kept saying Coke. Chevrolet made a similar mistake in 2010 when it stopped employees from calling the company Chevy, which upset customers. According to The Economist, companies should let people create their own nicknames and not interfere. This way, nicknames can grow naturally and help businesses connect better with their customers.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。建物にもニックネームがついている。そしてプロダクトにもやはりニックネームがついているということで、そのニックネームがビジネスにどのような影響を与えるのか、後半はそんなところを見ていきたいと思います。研究者の方々はこんなことを発見したんですね。それは、
They found that customers like nicknames and often feel closer to products with them.
カスタマーの人たちはニックネームを好んでいるんですね。like nicknames。そして、同時に、feel closer、近しく感じる、親近感を感じる、to products。ニックネームをつけることで、商品に親近感を抱くことが多いということを彼らは they found 見つけたんですね。
They found that customers like nicknames and often feel closer to products with them.
親近感が湧くということは当然。
This can make people more likely to buy or recommend these products.
消費者は買いやすくなりますよね。そうした商品を。あるいは人にも勧めたくなります。
This can make people more likely to buy or recommend these products.
ただその一方で、
However, customers think nicknames feel fake when companies try to use them in official ads or posts.
もしも企業がオフィシャルの広告とか投稿でそのニックネームを使ったり発表したりすると、顧客側はそのニックネームをフェイクだと感じる。まあそんなことも今回の研究で明らかになったようです。
Customers think nicknames feel fake.When companies try to use them in official ads or posts.
ということはつまり？
そうなんです。ニックネームは本来。
Nicknames work best when they come naturally from customers, not companies.
企業側からではなく、カスタマーから自然に生まれたもの、これが最もベスト。最もベストってのはおかしいですね。最も効果的ということなんですね。
そういえばマートさん、なんか言い間違いがあったってさっきカズマ商店さんから連絡があったよ。
そうでした。これは皆さんにとっても重要な読み方の間違いなので、この場で修正訂正をさせてください。
すぐやるマットさんね。
そうですね。先日、病気などにかかるということを私は羅漢と言ってしまいましたが、正確には羅漢ではなく罹漢。羅漢は高い位の層などの意味があります。よく聞く十六羅漢の中にはお釈迦様の実の息子、ラゴラ尊者もいます。というご指摘をカズマ商店さんからいただきました。ありがとうございます。病気にかかるのは羅漢ではなく罹漢です。よろしくお願いします。
まあ何よりも罹漢しないことが大切ね。特にこの時期。
そうですね。さあそれでは先に進みたいと思います。ニックネームは自然と顧客側から発生するのがベストということなんですが、例えば、
For example, Coca-Cola tried to stop people from using Coke in 1913 with a campaign to use the full name, but it didn't work.People kept saying Coke.
あら、これ面白いわね。コカ・コーラは1913年に Coke と人々から呼ばれているこのニックネームを禁止しようとしたのね。Try to stop people from using Coke. へえ、そんなことがあったのね。Coke の代わりに use the full name. フルネームを使う。そんなキャンペーンを行ったそうですが、But it didn't work. ワークしなかった。うまくいかなかったよね。へえ。面白いわ。
Coca-Cola tried to stop people from using Coke in 1913 with a campaign to use the full name, but it didn't work. People kept saying Coke.
みんなはずっと Coke ってニックネームで呼び続けてるんだね。それはそれでいいじゃん。
それから車ですね、シボレー。
あら、マットさん、なぜこちらをちらっと見たの？
いや、そんなことはないですよ。シボレーですよね。
Chevrolet made a similar mistake in 2010 when it stopped employees from calling the company Chevy.Which upset customers.
シボレーは2010年、従業員が自社、自分の会社をシェビーと呼ぶのを禁止しました。
Stop employees from calling the company Chevy.
When it stopped employees from calling the company Chevy.
しかし、このことがカスタマーをアップセットさせてしまいました。反感を買いました。
Which upset customers.
シェビーはシェビー、愛称なのね。
Chevrolet made a similar mistake in 2010 when it stopped employees from calling the company Chevy, which upset customers.
ということで今回、ニックネームの研究について掲載をしたエコノミストはこう言っているんですね。
According to the Economist, companies should let people create their own nicknames and not interfere.
エコノミスト氏によれば、ニックネームは消費者が生み出すこと、create すること、それを消費者に任せる。
Companies should let people create their own nicknames.
そして、not interfere。インターフィアしちゃいけない、首を突っ込まない、邪魔をしないということですね。干渉しない。
Create their own nicknames and not interfere.
そうすれば、ニックネームは、
This way, nicknames can grow naturally and help businesses connect better with their customers.
ニックネームは自然と育つと言ってましたね。grow naturally. そして、そのことが消費者とより良い関係を作る。connect better. より良い関係を築くことに help. 役立つというんですね。
マトさん、日本には同じような例ってないんですかね？
私は密かにシグナルメンバーの皆さんの声を期待しているんですが、まあ、日本の場合、プロダクト名だけではなく、かなり略されることが多いですよね。短く呼ばれる。例えば、ガンダムシリーズはガンキャラとか、あとはトヨタのランドクルーザー、ランクルって呼ばれてますよね。キリンの一番絞りも、ファンの間では一尾と呼ばれています。皆さんの近くにニックネームで呼ばれている製品、商品はありますか？さあ、ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度、本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も、そして今週も大変にお疲れ様でした。皆さん、インフルエンザの罹患には気をつけましょうね。
Business nicknames that sell, and those that don't. If you walk through London, you might see buildings called the Gherkin, the Walkie-Talkie, the Cheese Grater, or the Shard. These are famous nicknames for important buildings in the city. These nicknames come from how the buildings look,and are easier to remember than their official names. For example, the Gherkin is much simpler than its real name, 30 St. Mary Axe. In Shanghai, there is a building called the Bottle Opener. This is easier to say than its official name, Shanghai World Financial Center. In New York, the Lipstick Building got its name from its shape and color, which is easier to remember than 885 Third Avenue.People also create nicknames for products. For example, they call BMW cars Beamers, Rolex watches Raleighs, and Target stores Target. Researchers Zi Zhang and Vanessa Patrick studied nicknames and how they affect business. Their work appeared in The Economist. They found that customers like nicknames and often feel closer to products with them. This can make people more likely to buy or recommend these products. However, customers think nicknames feel fake.When companies try to use them in official ads or posts. Nicknames work best when they come naturally from customers, not companies. For example, Coca-Cola tried to stop people from using Coke in 1913 with a campaign to use the full name, but it didn't work. People kept saying Coke. Chevrolet made a similar mistake in 2010 when it stopped employees from calling the company Chevy, which upset customers.According to The Economist, companies should let people create their own nicknames and not interfere. This way, nicknames can grow naturally and help businesses connect better with their customers.
今、私が住むこの千葉に拠点を置く千葉ロッテマリーンズの監督を務めている吉井正人さん。彼は理論派なんですね。筑波大学の大学院で体育学を学んでいるんです。その吉井さんがチームを作る上で大切にしていることがあると言います。それは、選手一人一人が主体性を持ってほしい。主体性を持った選手がチームを作ってほしい。吉井さんはことあるごとに主体性の大切さを力説されています。そして、主体性と自主性、なんとなく似ていますよね。ただ、吉井さん曰く、この二つは全く違うものだ、というんですね。主体性というのは、自分自身の判断や意思に基づいて行動を決定する。あくまでも自分自身の判断。そして自主性は、当然なすべきことを、他の人から指図されたり、他の人の力を借りて自分から進んでやろうとする。ちょっと似てますよね。ただ、主体性には自分の意思というものがあるんです。 意思とか判断、自分で決める。自主性にはそれがないんですね。人に言われたことを率先してやれる、そういう人は多いんですが、アドバイスや指導を受けた時にはたとえ納得しなくても言われたままやる。でもそこには嫌々感はないんです。あくまでも積極的に言われたことをやる、これが自主性。一方でアドバイスや指導は受けなくても自分の強み、それから弱みを自分の頭で考え、強みは伸ばし、弱いところは底上げをする。そうした方法も自ら考え模索し、あくまでも自分の責任のもとで行動を起こす、これが主体性のある人。ただ吉井さん曰く、主体性がある人は周りには非常に少ないと言います。そして主体性と自主性の大きな違いは、いつもモチベーションに現れる。自分で決定したことと人が決めたことではモチベーションもおのずと異なります。ちょっと調子が悪くなった場合、全てを自分で決めていると一度振り返って、あれ、どこが悪かったのかなと自分で認識しやすい。一方で誰かが決めてくれたことをやったのでは、一体どこが悪かったのか全くわからなくなってしまう。主体性を持つ、これはよく言われることですが、人生の主人公のお話ですよね。主体性とは言い換えれば主人公であり、右に行くのか左に行くのか、その判断はあなたの人生なのだから、あなたが決める。よく考えてみると、時々いただくメッセージ、このポッドキャスト、それからポッドキャストと連動しているBプロなど、三日坊主の私ですがずっと続いていますという嬉しい報告をいただきます。おそらくそれはご自身が自ら決めて、自ら聞こう、問題に取り組んでみようと思われたから三日坊主ではなく続いているんでしょうね。主体性を持ってというと少し堅苦しいので、やはり人生の主人公はあなた、自分が主人公だという自覚を持って、自ら悩み考え、そして決めていきましょうね。自分で考えること、今 AI の時代では特に大切な要素になると思いますよ。それでは皆さん、また来週お耳にかかることにいたしましょう。Walking head held high, living my truth until I die.